はい、こんにちは、時藤悟です、今日はですね、僕のプログラムを受けていただいて電子出版を果たして、で画期的な成果を上げた著者の田畑裕二さんにお越しいただいて話を聞いてみたいと思います。田畑先生はですね、2017年の7月19日に1冊目を発売して、なんと今日収録しているのは2018年の5月24日なんですけれども、10ヶ月にわたってAmazon のランキング1位をですね、誰にも奪われたことがないというすごい驚異的な成果を上げられた方なんですけれども、今日はこれから出版をしていきたいなと思っている人とか、あるいは出版したけれどもこれからどうしていこうかなというふうに考えている方とか、そういう方に向けて役に立つメッセージを伺いたいなと思いまして、先生に来ていただきました。田畑さん、よろしくお願いします。
あ、田畑です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まず最初に聞いていきたいんですけれども、そもそも電子出版をしようと思った理由について伺いたいんですが、何がきっかけでそういうことをやってみたいなと思ったんですか？
僕2016年の年末に会社をちょっと退職することになって、
はいはい、
でまあフリーランスとしてやっていこうと思ったんですね、うん、でも売上の見通し考えた時に、どうやって売上を上げようかっていうのをいまいちきちんとプラン組んでなかったっていうか、
あ
のままちょっと独立してしまって、
はい、
でなんか起爆剤になるものが欲しかったっていうか、うん、自分をブランドを上げるものが欲しかったんで電子出版してみようと思いました。
はいはいはい、ブランドを上げるものが欲しかった。
そうですね。
そうなんだね。そうか、電子出版がなんでブランドを上げるものになると思ったんですか？
そうですね、まあサトルさんの、なんか Amazon1 位になるプログラムですっていうのに惹かれて、
はい、
Amazon になるってどういうことみたいに思ったんですね。
はいはいはい、
Amazon1 位なんて普通の人が簡単になれるもんじゃないと思ってたし、うん、どうやったらなれるんだろうと思って、それになれるだったらなりたいって思って、参加しました。
あ、なるほど、ありがとうございます。まあ、確かにね、もう1位になってから10ヶ月以上ずっと1位なんで、もう慣れてると思うんだけどまあ普通に考えてね、1位が取れるとはそうは思わないですよね。
そうですね、まあたくさんの本がいっぱい出てるじゃないですか。
うんうんうんうん、
なんでその中でカテゴリー別でも1位になれるなんてちょっと考えづらかったんで、うん、でもそれでもまあなりたいなと思って、うん、探しました。
なるほど。実際出版をしてみて、はい、なんかいろいろと変化があったと思うんですけれども、なんかどんな、例えばこう精神的な変化もそうだし、数字的にもなんかどんなこうことが起きたかってちょっと話してもらっていいですか？
そうですね、最初、まあ、出版したっていう話をして、
うん、
まあ、みんなまずって思うわけです
よ。はいはいはいはい、はい、
まあ、出版できたなんてすごいねみたいな目で見られて、もう本当に Amazon1 位になったから、
うん、
Amazon1 位って言ってそれだけでなんかもう話のネタになるっていうか、なんかそんな感じでした。で、
ね、
うん、まあクライアントの方も何か先生って呼んでくる人が増えました。
お、
何か今までは田畑さんとか裕二さんっていう人がほとんどだったんですけど、
うんうんうんうん、
田畑先生みたいに言われて、
おお、
最初の頃は慣れてなくてちょっとドキドキしました。
面白い面白い。なるほどね。そうだよね。
そうですね、それがまあ精神的にちょっと大きかったっていうのがあります。
なるほどね。例えばその2016年に会社を辞めて、まあ、独立したけど特にプランがなかったと、なんか非常によく聞く話ではあるんですけれども、そうなると不安だよね。
ああ、めっちゃ不安でした。
そうだよね。そんな中なんかその先生扱いを受けるっていうのはなかなか、なんだろう、心理面でも変化あったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、なんか自信が持てましたね。なんか完全になんかそのまあ仲間内だったらそんな目はそんな変わらないですけど、
うんうん、
なんか 外部の人から見たら、うん、先生でしょみたいな、
うん、なるほど、ね、
先生っていう感じでしたね、本当。
なるほどね。そうか。なんか他になんかその例えばこうお客さんが増えたと思うんですけど、どんな感じの変化があったとか、こう数値的なところでもなんかあの分かるものがあれば話せる範囲で教えてもらえたら。
なんかそのそれまで、まあ、メルマガとかあの LINE アットとかもやってなかったんですけど、
うん、
でそれを機に始めたんですね。
はいはいはい。
始めたらあのどんどんどんどんメルマガ読者が増えていって、うん、いきなり全くないところからいきなり574人も登録してもらえたっていう
の
がいますね。
すごい。
で、ラインアットもあの本当にあのゼロから始めたんですけど、うん、どんどんどんどん登録者が増えていって600を超えた状況なんです。
おお、すごいね。
その辺はやっぱりびっくりしてます。やっぱ電子書籍の効果なんだなって思ってます。
そうだよね。それ以外はだって基本的には新規流入のルートないもんね。広告出してるわけじゃないし ね、
ね、はい。
おあの、うん、一般的に多分知られてないと思うんですけど、そのメールマガジンのね、あの一件登録をしてもらうのに広告コストと例えばね2000円ぐらいとかあの広告費用がかかるとか言われている中で、例えば500件って言ったら100万違う、
そうですね、
10万100万どっちだ、500×2000 だから10万か、
10万円ですね。
まあまあ何にせよ、んちょっと待てよ、2000×5 で1万でしょ、それの100倍だから、いや100万なんじゃね、
あ100万ですか100万だよね。
100万だよね、すごいね。
ですね、
広告コストでいうとメルマガで100万 LINE アウトで120万みたいな、そんだけの価値があると。
しかもそれってお金払って登録してもらってるわけじゃないですか、
うん、はいはい、
広告じゃなくて、それがまたすごいなと思って、
うん、はいはいはい、
いいものをちゃんと提供したら、うん、あのやっぱ読者の方もついてくるんだなっていうのが思いました。
おお、すげえ。まあ、なんかそのそれだけじゃないけどね、例えばそのいろいろとこうベストセラーになっていく流れの中でアマゾンからいろんな提案を受けたりとかしてたと思うんですけど、その辺、まあ、正直ねこれから出すっていう人にとっては何のこっちゃわからない話かもしれないんですけど、実はこんなことがあったんだよっていう事例をお話しいただければと思うんですけども、
で最初あの発売してから1ヶ月後ぐらいに、
うん、
あのプロモーション契約のオファーっていうのが来たんですね、アマゾンから。
はいはい。
これ何かって言ったら、あのアマゾンであの 日替わりセールとか次替わりセールとか期間限定セールでちょっと、まあ、あの定価より値段を安くするんですけど、なんかあのプッシュして売りますよみたいな、
うんうんうん、
ですけど、
うん、
まあそれにあの申し込みませんかっていうことで、
うんうん、
あのが来て、で、うん、あのまあ僕もちょっと何のこっちゃどうなることやらわからないなってまま申し込んだんですけど、
うん、
でそのよあの契約してから翌々月ですかね、
うんうん、
翌々月に初めてセールにかかったんですね、
うんうん、
やっぱりあの売れるわけですよ。
おお、
前月と比べたら、
うんうん、
まあ、確かにあの利益はちょっと減ってるんですね、
うんうん、
1つあたりの利益は減ってるんですけど、あの冊数が増えてるん で、
はい、
でやっぱあの売上があの 1.5 倍ぐらいになったっていう。
おお、
はい、
すごいな
ということがありました。
なるほど、ね。で
もう一つあのプライムリーディング契約のオファーっていうのが来まして、
うんうん、
まあ皆さんプライム会員に、アマゾンのプライム会員になってる方多いと思うんですけれど、うん、まあ、実は読み放題サービスがあるっていうことはあんま知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
ああなるほどね、うんうん、
読み放題サービスがあって、でそこの会員の方は、まあ、そこに載ってる本をまあ、読めるみたいな、
うんうん、
読み放題で読めるって感じで、そこに契約したら、うん、ぐんぐんページビューが伸びてまして、
うんうんうん、
ついにあの 1日あたり の、 あの読み放題サービスのダウンロードが1万を超えたんですね。
1万ページ
1万ページ読まれてる。
おお、すごいね。
でなんで、あのそういう、まあ、オファー、あの売れれば売れるほど、なんていうんですかね、アマゾンはプッシュしてくれるみたいな。
そうだよね、それが一番強いよね。
ですね。
はあ、はあははあ、なるほど。
ですね。
すごいね、1万ページっていうと、例えば1冊あたりで言うと、ユージの本って何ページぐらいなの？
大体まあ100ページ弱ぐらいだと思うんですよ。
ああ、なるほどね。ということは100人の人が、アンリミテッドを通じて読んでると、まあ、丸々一冊っていう意味で言うとね。
そうなんですよ。
すごい話だな。
うん、でなんでそのあの購入ばっかりに目がいくと思うんですけど、
うんうんうん、
今なんか電子書籍って読み放題サービスの方で結構なんていうんですかね、まあ、収益上げれるっていうか、
うんうんうん、
まあちょっとでも読んでもらえればそれだけで、まあ、お金がもらえるっていうすごい仕組みだよね、
うん、そうだよね
本当に。
しかも何もしないからね自分たちね。
そうそうそうです、本当にあの何もしていないみたいな感じなんです、
うんうん、なるほど。
あのはい、まあランキング上位に行ければもうそういうなんていうんですかね、アマゾンがどんどん売ろうとしてくれるっていう感じなんですね。
確かにね、メールでもそうだし LINE でもそうだし、 あなたにおすすめって言ってよく来るもんね。
そうですね、はい。
なるほど、すごいな。まあこんな夢のある話をね聞いてワクワクする方もいらっしゃると思うんですけれども、何かこうね、これから書こうかなと思っている人に企画のコツみたいなものとか友人なりに何かあったらちょっとそれを教えてほしいんですけど。
ああ、そうですね、あの最初の本、読むだけで幸せに尽くされる女になれる本っていうのは、うん、まあ自分の体験ですね。
うんうんうん、
もうまあ、僕がまあ好きな人に尽くしたいみたいな、
はいはい、
思ってると、うん、まあ、あの男女関係の一応専門家としてやってるので、
うん、
でまあその辺の文献調べてって、
うん、
まあ枠としてできたんですね、
うん、
で タイトルについては、というかタイトルと、まあ、企画ですよね、企画については、まあ、世の中の常識とはギャップあるようにして、まあ、企画したっていうか考えたっていうか感じですね。あの世間との常識とちょっと外れたことを言うとみんなおおって思うじゃないですか、
うんうんうん、
だからそのおおって思ってもらいたくて、まあ、一応ちょっとなんていうんですかね、テクニックを使ったっていうか、
うんうんうん、
考えたっていう感じですね。
はいはいはい
はい。で今あの最近あの出版させてもらった、
うん、
恋愛で二度と失敗しないために知っておきたい男の本音っていうものは、
うん、
これはなんか僕のブログをなんかをちょっと調べたっていうか、
はいはい、
どんなページがアクセスを受けてるのかなっていうのをちょっとざーっと調べて、
うんうん、
で、まあ調べた結果結局男の本音を知りたい女性が多いみたいな。
はいはいはいはい、なるほどね。うんうん、
それでまあ見込み客が知りたいこととしてまあ企画したみたいな。
うんうんうん、なるほどね。で、すごい大事だよね。うん、
まあやっぱその本を書きたい人とか、
うんうん、
まあメッセージを伝えたい人って自分の言いたいことってすごいあるじゃないですか。
はいはいはい。
これ、
うん、
あると思うんですけど、うん、でも実際見込み客が求めてることはちょっと違ったりするじゃないですか。
はいはい、うんうん。
なんでそこをちょっと考えた方がいいかなとは思いますけどね。見込み客が聞きたいことを、まあ、意識するっていうのが大事かなって思います。
はいはいはいはい、そうだよね。そうだよね、わかる。読み手がいなかったらね、書く意味ないと言っても過言ではないからね。
そうですね、
なるほど。 まあ、その企画を立てる上でも、そのまあ企画立った後でもそうだけど、ネタ出しってあるじゃないですか。はい、なんかその、
はい、
実際こうどんな文章にしようかとか、どういうことを本に盛り込もうかみたいな時に、なんか意識してることとかなんかありますか？
そうですね。とりあえず、100を目指してます。
100を目指す。
100を、なんかネタを100個出すことを一応目指してます。
うんうんうん、
で、その中には、もう正直使えないネタとかでも、被ってるネタでも別に気にせずにザーって出してって、
そうね、そうね。
そこから、まあ、実際に、目次とか、文章を書くときに必要ないネタをどんどん切っていくみたいな感じで、
うんうん、
で、足りてないネタはそこでどんどん追加していくっていう形をとってるので、
うんうん、
まあ、まあ、とりあえず最初は何も考えずに出すっていうことを意識してます。
うんうんうん、なるほどね。
はい。
そうか。大事だよね。その数ってやっぱり特に初期の頃、まあ今の僕でもそうですけど、これがいけるかどうかっていうふうに評価をしながらアイデアを出すっていうのはなかなか難しいものがあるので、
そうです
ね、被ってもいいとかね、使えなくてもいいっていうのはすごく大事だよね。
そうですね。
なるほど。他になんかこう、気にしてるというか、こうやってることとかあります？
そうですね、なんかアンテナを張るっていうか、
うん、
なんていうんですかね、なんかその電子書籍をやり始めてから、
うん、
いろんなものに目を生かすようになりました。
というと、
なんていうんですかね、なんかちょっとしたことが、うん、ネタになるときって、
はいはい、
あると思うんですよね。
はい。
なんか、友達との雑談の中で、お、これネタになるみたいな、とか、あったりして、
うん、
そういうのを、なんか、そこからまたさらに派生したネタを考えていくみたいなのは、やります。
ほう。そうなんだ。どういう感じ？ちょっと、僕、イメージが若干つかなかったんだけど。
例えば、なんていうんですかね、友達と、まあ、LINE の話をしてた時に、とかで、
はいはい、
まあ、LINE、そう、まあ、既読スルーされたとかされないとか、まあ、よくある話なんですけど、
ああ、なるほど、まあ、はいはい。
既読スルー、LINE 既読スルーされたんだっていうところから始まって、
うん、
じゃあ、なんで既読スルーされるのとか、まあ、既読スルーされた時の気持ちはとか、
うん、
既読スルーする、さ、されないためにはどうしたらいいとかって、
はいはい、
なんか、もう派生していくと思うんですよね。
うん、
なんかそういう形で連想ゲームをしてるんですけど、ちょっと伝わりづらいです
か、ね。ほうほうほうほう。ああ、なるほどね。なんか話題に上ったものからネタになるようなものはないのかなっていうふうに探していくみたいな。
そうですね。それが結構多いですね。
まあでもそうだよね。なるほど。そのさっき言ってくれた見込み客が聞きたい、まあ見込み客というか想定読者というか、が聞きたいことっていうので言うと、そういうこう実際の人とこう会話する中で話題になるものっていうのは、当然その知りたい人がいるネタだからね。
そうですね。はい。
なるほどね。面白い面白い。そうなんだ。わかりました。ありがとうございます。
はい。
まあ、あと、今日はちょっとこれを聞いておきたいなと思うのが、これからね、書こうと思っている人とか、書きたいけどなかなか進まない人とかいろいろと思うんですけども、その応援のメッセージというか、書くといいよと、要するにね、いうことが伝わるようなメッセージが欲しいなと思うんですけど、どういう方が書いたらいいよとか、そういうなんかこう自分自身の思いも込めて何かメッセージがもらえたらなと思うんですが。
そうですね。僕、一応、対外的には、まあ、カウンセラーって名乗ってるんですけど、
うんうん、
でも、まあ、カウンセラーって本当たくさんいるじゃないですか、今の時代。
はいはい。うん、
資格あるなしに関わらず、多分、うん、 コーチとかセラピストとかセミナー講師の方も同じだと思うんです、
うんうん、
本当にあの同業の方ってすごく多いですよね、
うんうんうん、
でもじゃあ見込み客が増えてるかって言ったら別にそうでもないっていうのが現状だと思うんですよ、
うんう
ん、どんどんどん見込み客が増えてるかって言っても、
うん、
やっぱ世の中の人ってそんなカウンセリングかかりたいとかコーチング受けたいとかセミナー行きたいって思ってる人すごい多いわけじゃないんで、
うんうんうん、
大体そのまあ僕がたまたまあの田舎に住んでるんでよくわかってるんですけど、
うんうん、
あるセミナーに行ったら必ず見覚えのある顔の人がいるみたいな状況ってあると
思う。おお、なるほどなるほど。
多分東京とかでも多分同じことが起きてると思うんですよ、うん、あの人知ってるとか別に、うん、あの話したことなくてもどっかで見た顔だなとかっていうの絶対多いと思うんですよ、
う
ん、
そうだね。
そんな時にあのまあ他の人と自分を差別化する方法って結局みんな考えると思うんですけど、
うんうんうん、
あのまあ最近多いのが、まあ、SNS のフォロワー増やすとか、
うんうん、
あのブログの PV 桁違いに多いとか、
うんうんうん、
登録者数を増やしてあの見込み客を増やそうとかあると思うんですけど、
うんうん、
それもめっちゃ難しいですよね。
確かに、
ね、実際だったら、
うん、実際難しい、
うん、でもあの電子書籍であの 出版することは結局本を一冊書き上げて出版することって、うん、それらのその中であの一番簡単って言ったらあれですけど、
うんうんうん、
あやりやすいことだと思うんですよ。
実はね。
で、実は。で、そしたら、結局僕みたいに周りの見る目が変わるんですよ。
うんうんうん、
あの出版したっていうことだけで本を出してる人っていう目で見られて、
うんうん、
まあ、しかも Amazon1 位になれたら、
うんうん、
Amazon1 位って言ったらみんな見る目が本当変わるんで、
うんうん、
その他大勢から、抜け出せるんですね、
うんうん、
そしたらまあ、カウンセリングでもセミナーでも、
うんうん、
やっぱり売りやすくなると思うんですよ、
うんうん、
自分の商品を見込み客に対して売りやすくなると思うんで、やっぱそういう意味で今の時代そのブランド作りっていう意味ではやっぱ電子書籍の出版が一番、
うん、
手をつけやすいって言ったら言い方悪いですけど、
うんうん、
一番インパクトがある方法なので、うん、ぜひやってみようと思います。
そうですね、なるほど、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、まあ、これからもね、まあ、ご活躍されていくと思うんですけれども、本当に2016年末にね会社辞めた時って僕も話聞いてましたけども、しんどそうだなって僕も見てたし、今思い返してみたら1年ちょっと前はねそういう状態だったとは自分でももしかしたら想像できないんじゃないかと思うんですけども、僕は田畑さんはそういうこうなんていうかな人の希望になる存在だと思っているので、これからも活躍していっていただきたいなと思います。
ありがとうございます、
はい、じゃあまたね、また別にこうインタビューもお願いすると思うんですけれども、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。